はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ロンペさん、ロンペさん。
はい。
ロンペさんって、
うん。
ツイッターとかでバズったことありますか？
いや、レベルでもよると思うんですけど、多分石山さん言われてるレベルのやつはないです。
私なんか今ちょっとツイッターがバズってまして。ツイートのその通知を今もう全切りしてる状態なんですけど、もう6日前なんですけど、通知が鳴りやみませんので、今ね、良いねがね、2.9万。でもね、そのバズった関連のリプとか、ネトラボさんからも、掲載していいですかみたいなやつ来たんですけど、もうなんか怖いから全無視してます。どうすりゃいいんですかね、ああいう時って。まあもう落ち着くの待ってるんですけど、なかなか、だいぶ落ち着いてきたのかな。
まあね。いやー、そう、ちょっとさ、おお、バズってる、バズってると思ったけど、ちょっと規模がでかかったから、
そうそうそうそう、
こ
ちょっ
れ
と
は、
ビビりますよね。
これはやばいな、みたいな感じです
うん、そうそうそう。今そんな感じなんで、ちょっ
ね。
と。
だって僕が全然石山さんと関係なく、相互フォローしてる人を引用リツイートとかしてて、石山さん、
あ、そう
引
な
用
ん
リ
だ。
ツイートされてるみたいな。
へえ。もう誰がね、何してくれてるかも全然わかんないですね、もうね。多すぎて。
もう全然別関連で僕と、
あははは。
ツイッターで知り合いの人とかが、そういうふうにやってて、あ、もうそこまで浸透してるよと思って。
おもろいっすね。本当に。
い
そんなつもり
や
じゃなかったんだけど。
ー、面白いっすね。
で
だ
も
か
ね、それ
ら、
が、ポッドキャストの、なんでしょう、視聴回数につながってるかっていうと、なんか全然そんなことないですね。本当、あのツイートだけが拡散してて、
いや、でもね、あれですよ。石山さんのツイートの、前後のツイートとかも、いわゆるインプレッションっていう表示の、見た数ですよね、あれってね。あれは、桁が違うぐらい増えてる。
やっぱそうでしょうね、きっとね。
いや
まあ、嬉しいような、恐ろしいような。
だから、直後ぐらいに、こよいちの配信があったじゃないですか。韓国映画のやつかな。あれ、モガディッシュかなん
モ
か
ガ
の
ディッ
回
シュ
で。
会ですね。
絶対あれだと思うんですよね。
でも、モガディッシュ自体は見てる人結構多いっていうのもあるんじゃないですか？ワ
い
ン
や、
トゥビとかに比べる
もう
と。
ツイッターの、告知のインプレッションの数があ
、
違った
そ
か
う。
ら。だから、これなんじゃないかな、影響と僕は思ってましたけどね。
まあ、なんか、多少なりとも、いい影響があったなら喜ばしいことですけど。
まあね、そこで、どういうきっかけでもいいから聞いてもらえればね、
そうですね。
あ、こんなのやってんだって見つけてもらえれば嬉しいです
そうですね。
よね。
今日紹介する映画もなるべくたくさんの方が見てもらえるといいなと思いますけど。
そうですね。知らない人多そうですか
お、そうですよね。
ら。というわけで、石山さんとやるのは、Digi Unext というですね、Unext 配信映画の感想をネタバレなしで話す企画なんですが、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、ブートレッカー密売人となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。ケベック州北部の先住民コミュニティにおける禁酒法と密売の関係を描いた人間ドラマ。現代アート出身のキャロリーヌ・モネ監督の長編デビュー作。プロの役者もそうでない者も、監督のカメラの下で神聖な土地と対話を重ねていく様子が胸を打つ繊細な作品となっております。では、こちらの作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
この映画むちゃくちゃ面白くて、
おお。
ちょっとでびっくりするぐらい面白くて、まあ、もうちょっと補足すると、ごめんなさい、用意してないからちょっとむちゃくちゃですけど、なんでしょうね、ネイティブアメリカンの人たちって皆さん想像してください。まあ、
う
ちょっと一昔前はインディアンなんて言われ方してましたけど、まあ、もともとアメリカ大陸に住んでた人たちですね。まあ、大昔は住んでないんですけど、西洋人が、ヨーロッパからアメリカ大陸に、まあ、北米大陸ですね、主にね、来る前から住んでた、ネイティブのアメリカの人たちですけども、もちろん、その当時、西洋人が勝手に引いた国境なんかないんで、カナダの方にも、ネイティブ、まあ、ネイティブカナディアンですかね、だからね、は住んでたんですよね。
うん、
で、勝手に来た奴らがですね、そこで、もうお前らの住むとこここって言って、居留地とか言って、その住むところ制限したわけで、その居留地のこと、まあ、リザベーションって言うんですけど、映画、結構そのリザベーションものの映画っていうのは結構僕好きで、まあ、フローズンリバーっていうね、それこそカナダの、ネイティブアメリカンの居留地で、まあ、その酒、それこそあれ酒運ぶ話だったっけ、まあ、麻薬だったかもしれませんけど、その川が凍ってる間に、そこだと国旗、その境目がないんで、凍ったその川の上を車で渡って密売するって話なんですけど、すごい面白い話で、面白いって言ったらあれですけど、まあ、よくできてる、映画なんで、見たことないっていう人見てほしいなと思いますけど、あと、その、オザーク、あれはアメリカ、カナダの話じゃなくて、アメリカのオザーク地方のヒルビリーの話だけど、ウィンターズボーンとか、同じ、まあ、ワイオミングのウィンドリバーとか、すごい映画が多くて、まあ、ホワイトトラッシュって言われる、まあ、貧乏な白人の人たちとの、その、ネイティブのアメリカン、ネイティブカナディアンの人たちの、まあ、犯罪に関わる映画が多いかなと思いますけど、緊迫感があって、しかも今、僕たちは華やかな部分しか知らない、その裏側にある、まあ、貧困とか、の問題を抱えた人たちの話っていうのは、興味深くもあり、まあ、今まで知らなかった知見をこう知る機会にもなると思うんで、そういう映画は非常に貴重だと思いますし、見る価値のあるものだなと思いました。で、これドラッグの話じゃなくて酒なんですよね、このね。
そこですよね。
うん、酒ダメなのみたいなとこもあって。
絶対ドラッグの話だと思ってましたけどね。
そうですね、密売っていうぐらいだからね。だから禁酒法ってそれこそまあ、もうすごい昔の話ですし、その当時だけですからね、あれね、あれ、関税とかの問題があって禁酒してただけで、その風紀が乱れるっていう意味ではあんまりなかった、まあ、多少あったみたいですけど、この映画の中だとそのリザベーションの中の人たちは、まあ、ネイティブカナディアの人たちは、酒はもう堕落するからダメだと、いうことで禁じてて、それは酒飲むってこと自体が、もうその白人たちの、カルチャー、に同化してってしまうからっていうことで、まあ、その長老の人たちとか、その年配の人たちが、若者がその飲酒することを、まあ、禁止してるというお話になってて、で、もう若い時にその居留地から出て、アメリカの白人社会の中で大学に通ってる、ちょっとごめん、細かいとこ違ったらごめんなさい、そんな感じだったと思いますけど、まあに、マニですね。まあ、マニが、まあ、論文を書くために、その、居留地に戻ってきて、その、少数民族とか原住民って言わないですけど、ネイティブカナディアンの人たちの、自立とか、そういうことを、まあ、論じるために、レポートを書くために、取材するために、実家に帰ってきてるという話ですね。で、まあ、いろんな反対にあったりとかね、しながら、お話が進んでいくんですけど、どうなるかっていうのは、まあ、もちろん見ていただきたいんですけども、この映画、そういう重々しい内容かなと思うんですけど、まあ、実際にそういう部分もありますが、なんか知らないけど、音楽がすっげえ良くて
、
そう思いませんでした、うん、なんか、やっぱ今の若い人の感覚でつけてる音楽だなと思って、その、なんだろう、静かな場面はもちろん静かな音楽で、激しいとこは激しい音楽とかっていう感覚はあるとは思うんですけど、その今まで普通に見てて、違和感を少し感じさせるような選曲っていうか、まあ、結構この 映画のオリジナルの音楽が多い気はするんですけど、なんか知らないけど、むちゃくちゃかっこいい音楽が多くて、ちょっとそこびっくりしましたね。なんか映画のトーンと、ちょっと、ともすれば、ちょっと、なんでしょうね。乖離が感じられるかもしれないです。もっと本当は伝統的な音楽とか使うべきなのかもしれないんだけど、すげえ今っぽい音楽とか使われてて、なんか、それこそ、古い慣習と、まあ、若いマニっていう対比もあるのかもしれないけど、結構今どきの音楽使われててかっけえなと思いながら見たっていう感じはありましたね。で、まあ、なんだろう、その居留地の中に一人白人女っていうのがいまして、このローラって女が結構ポイントになってくるんですけど、
はい、
まあ、悪魔の誘惑みたいな感じでね、その居留地の中に、まあ、密売人として、酒を持ち込んでるやつがいまして、白人の、まあ、キリスト教における悪魔っていうのは、その、何も人間をこう滅ぼそうとしてくるわけじゃなくて、人間を堕落させようとするものなんですよね。その誘惑するものというか。だからなんか、その、彼らを酒で堕落させようとしてくる、この白人女っていうのが非常にポイントかなと思いながら見てましたけども。そういう部分も、いろいろと面白いかなと思います。あと、ワンちゃんが可愛いです。
犬は出てきますね。
ワンちゃんいっぱい出てきますけど、みんな可愛いですね。なんだろう、ワンちゃんって、世界中のいかなるワンちゃんもみんな可愛いですね。
はい、ちょっとひどい目にあったりしますけどね、ちょっとね
。ワンちゃんアラートっていうのがあるらしいですね、最近。だから見る前にワンちゃんがひどい目に遭うかどうかっていうのを指標にするっていう。この映画言うと、まあ、ひどい目に遭うっていうのは、その、なんて言うんだろう。そういうシーンはないです。ただ、状況的にそうなのかなってだけで。
なるほどね。スプレーで書かれちゃうとか、
まあ。そうね。
うん。そんぐらいいいのかな。
まあ、そうね。あれ多分落ちる塗料だと思うんで。撮影的にはね。とにかくね、ワンちゃん出てくると、ちょっと大丈夫かなっていうと確かにありますね、映画見ててね。映画と関係ないところで心配になっちゃうんで、まあでも、役上、必要な演出なので、この映画ではね、出てくるんですけど。まあ、猫ちゃんもそうですけど、本当にひどい目に遭うワンちゃん、猫ちゃんが、まあ、動物の皆さんには世界中でひどい目に遭うことがもう一生ないといいなと思ってます。人間は知りません。自業自得で人見るんで。そうですね。まあ、あと細かいとこいろいろあるんですけど、ちょっと後でロンペさんと一緒に話そうかなと思いますんで、はい、こんなとこでにしときます。
ありがとうございます。
はい。
では、次は、自分ロンペの感想と、僕が選んだんで、作品を選んだんで、選んだ理由も合わせて話したいと思います。
はい。
まず作品を選んだ理由はですね、これが、マイフレンチフィルムフェスティバルっていうですね、フランス映画のオンライン映画祭関連の一本なんですね。で、これ去年も僕、このマイフレンチフィルムフェスティバルから一本、ニギンユネクストの作品を選んでいて、
プレイリストですね。
そうですね。去年はプレイリストっていうのを選んだんですけど、今年もまた一本選んでみました。
そっちのフランス語かってやつですね。
そうなんですよ。で、このマイフレンチフィルムフェスティバルって期間があって、だいたい1月の途中から1ヶ月ぐらいだと思うんですけど、
なんかそんな感じですね。
はい、開催期間の間に、まあ、専用サイトからストリーミングで見れたり、あと今年アマプラとかでも見れたりしたんですけど、まあ、去年もこれ言ったと思うんですけど、ユーネクストちょっと頭がおかしいんじゃないかと思うんですけど、その期間が終わっても全然対象作品が見れる状態が続いてるっていうところで、90日以内に終了予定っていうのも今のところ出てないので、まだまだ見れますよっていうところですね。で、調べたら、去年の、それこそプレイリストとかは多分見れなくなってるみたいだったんで、もしかしたらそう契約1年なのかなっていう感じがするんですけど、まあ、当分は見れるでしょうって
ところですね。そうですね。
で、今年僕、他の作品も何作か見たんですけど、今年のですね、そのマイフレンチフィルムフェスティバルの中では、あとね、私たちっていう映画と、マグネティックビートってやつが、結構面白かったんで、
うん、
何作か見て、フランス映画見てみたいっていう人は、ちょっとそのタイトルで検索してみていただければっていう感じですね。うん、で、その中で、その、マイフレンチフィルムフェスティバルの中で、今年、僕がこのブートレッカー密売人をなんで選んだかっていうと、まあ、それこそ、このマイフレンチフィルムフェスティバルって、フレンチっていうぐらいだから、まあ、フランス映画の映画祭なんですけど、このブートレッカー密売人はさっきも、話してたように、フランス映画じゃなくて、カナダ映画なんですね。
うん、
で、まあ、これもご存知の方も多いと思うんですけど、カナダにはケベックっていうですね、フランス語圏の州があって、まあ、そこの映画なんですね。だから、フランス語ってことで、招待枠として、今年のマイフレンチフィルムフェスティバルのラインナップに入っていたってことだと思います。で僕は、このカナダ映画、特にその、ケベックの映画に興味があって、ここ数年チャンスが合えば見ようと思って追ってるような感じなんですね。で、石山さんがやってる金座のポッドキャストで、配信映画祭ベスト10っていうのを2年ぐらい僕が出しましたけど、
うんうん、
それの2021年版をやったときに、奈良国際映画祭のオンラインで見た、ビーンズって映画のことを話したと思うんですけど、
うん、
それも、ケベックの映画で、それは時代的にはもっと前なんですけど、やっぱり、そのカナダの先住民に、
うん、
そこの人たちはオホーク族って人だと思いましたけど、
うんうん、
そのオホーク族と、なんでしょうね、カナダ人の人たちとの対立みたいなところを描いた、うん、もうそれは実際のあった出来事を確かベースにしたと思うんですけど、うんうん、やっぱそういう映画もあるぐらいなんで、まあ、それに続くですね、先住民ものっていうところがあったんで、
うんうん、
あ、これ見なきゃなっていうふうに思っていて、
うんうん
うん、まあ、せっかくだからこれでアンディギンやってみようかなと思って選んだってところですね。うんうん、まあ、本当にこのケベックって、カナダの中では、ぶっちぎりで、いい映画人、
うん、
特に監督が出てきてると思うんですよ。
なるほど。
で、まず、ブザビエドランが。
あの人カナダの人か。
そうなんですよ。まあもう今全然カナダだけじゃなくて、
うんうん、
アメリカとかで映画撮ってますけど、初期作は全部フランス語だし、
うんうん、
ケベックの話を撮ってるっていうところですよね。うんうんうん、そしてもう一人がドゥニ・ヴィルヌーヴですね。で、
はいはいはいはい。
もうすっかり世界的な映画監督ですけど、灼熱の魂とかまではカナダだ、うん、まだカナダで、まあ、この二人ね、名前から分かるように、フランスの名前がついてる。
フランスっぽいです
もん
ね。
はい。だから、フランス語の方が堪能ぐらいな感じだと思うんですけど、このすごいですね、カナダのケベックから映画監督を輩出してるって僕はイメージがあって、
うん、
デビッド・フローネンバーグはケベックじゃないですよね、多分、
うんうんうん、
あの人はトロントの人だと思うんで、
うんうん、
初期のカナダ時代から英語の作品だと思うんですけど、まあ、ウザビエ・ドランとジュニビル・ルーブがそこを代表する二人だと思うんですけど、でもなんかそれ以降の世代も結構、いい映画とか、映画人を輩出していて、日本で結構ね、一般公開まで行かないんですけど、東京国際映画祭とかは、このケベックの映画を紹介してくれていて、だから僕そこを狙い撃ちで見てるんですけど、2019年にあった、なんだっけな、いい意味で小悪魔っていう映画とか、あと、同じく2019年だと思うんですけど、ゴーストタウンアンソロジーって映画とかはな、っていうタイトルがあって、これとかちょっとオカルト系ですからね。なんかね、いろんなジャンルのいい映画で出てて、で、もう一作が、これも東京国際映画祭でやったんですけど、その後一般公開もされた、さよなら退屈なレオニーっていう映画が あってですね、
うんうん、
多分これ本当素晴らしくて、あの、しかも U-NEXT 見放題に今ありますんで、あの、気になった方はぜひチェックしていただきたいっていう作品。
うん、
その、もう一回言うと、さよなら退屈なレゴニーっていうのは、まあ、素晴らしいので、あの、これもチェックしてもらいたいんですけど、というですね、僕が注目のカナダのケベックの映画なんですけど、
うん、
まあ、今回のそのブートレッカー密売人もそうなんですけど、まあ、主な舞台は、そのケベックの中でも、その先住民が住む居留地ってとこですね。
うん、
で、まあ、さっき言ったそのビーンズも先住民居留地の話なんで、やっぱこのカナダの中では、大きな題材なんだと思うんですよね。
うん、
で、そんな場所が舞台なんで、英語でもフランス語でもない結構言語っていうのが出てきて、
うん、
アルゴンキン語って言ってましたけど、
そうですね。
うん、本当何言ってるかわからない言語が出てきて、
うんうん、
まあそういうのも面白いですし、僕も、まあ石山さんもさっき言ってましたけど、この居留地ものっていうのが、
うん、
いい題材だなとすごい思っていて、
うんうん、
僕もだからウィンドリバー大好きで、はい、あれ撮ったのテイラー・シェリーなんていう監督ですけど、
うんうん、
ウィンドリバーの時は確か保留地っていう表現だったと思いますけど、
あ、そうかそうか、
うん、まあ、まあ同じだと思うんですけど、
うん、
僕この題材のなんか最高峰なんじゃないかと思ってくれるのが結構ウィンドリバーなんですけど、
そうですね、
うん、うん、で、そのテイラー・シェリダン、今、ドラマずっとやってて、
うんうん、
イエローストーンっていうですね、現代が舞台の、西部劇みたいな感じの話なんですけど、うん、あれも、だから、牧場とかの話なんですけど、それもね、先住民の土地と揉める話なんで、
うん、
がっつり、その、先住民が出てくるんですね、アメリカの方の。
うんうん、
僕今ちょうど見てるところなんですけど、やっぱりこの題材面白いなと思って。
そうですね。
とこですね、
うん、ちょうど先日 U-NEXT に来、うん、ましたね、HBO なんで。
そう。
うん、
シーズン3ぐらいまでが来たんで、
はい、
皆さん今見れますよってところでですね、
はい、ケビン・コスナーが主役やってます。
そうです、そうです。テイラー・シェリダン、多分全部、シーズン1とか多分全部監督やってると思うんですけど、
すごいですね。
気合入ってるなっていう感じのものなんですけど、うんうんうん、面白いですね。うん、だから、はい、題材的にはすっごい面白い。この、しかも期待してみた、このブートレッカー密売になるんですけど、うん、やっぱり、そこの要素を描いてるだけでも面白いし、知らないことだらけっていうのはやっぱり見ていて面白かったなっていうところですね。
そうですね。
うん。まあ、僕もだから、さっきも言いましたけど、タイトルのブートレッカー密売人っていう時点で、
うん、
どう考えてもドラッグを扱うんだと思ってたら、まさかの酒の販売だったっていうですね。
そうですね。
なんか禁酒法っていつの時代ですかっていうのは思うんですけど、うんうん、まあ、結構話の軸になってるぐらいで、そのいつの時代だよっていうのをよく知らない僕が思うくらいなんで、やっぱりあの土地で生まれて、まあ、主人公は、あの土地で生まれても、長らく土地を離れていたので、やっぱその、大学とかで勉強してる彼女にとっては、すごい時代に取り残されてるだろうっていう思いがあるのは、すごい必然な感じがしてですね。でもなんか、昔ながらの考えの人たちが、たまに帰ってきて、なんかネットで調べた知識ぐらいでみたいなこと言われますけど、
うんうん、
口出すなって言ってる人の気持ちもちょっとなんかわかるなって、
まあね、
うん、まあ、なんかちょっとね、僕らは都会に住んでるから そっち側の意見よりは主人公の方の意見になっちゃうかもしれないけど、その居留地に住んでるその年配の人たちの意見もなんかわからなくはないってところ、
うん、
もうちゃんと描かれてるかなって感じがするんですよね、
うんう
ん、だから自分たちの中からその実際にそういう意見も出てくるし、なんでお前が言うんだよ、その住んでもないくせにっていう気持ちもわかるっていう、
うんうん
うん、感じですし、なんか本来、なんかそういうふうな反論が出るのって、主人公のこの彼女も予想できる 反応な気はするんですけど、
うん、
まあその、まあ、彼女はすごい大学生で若いし、
うん、
あの若さとかその経験のなさみたいなものもあるのかなっていう感じはちょっとしましたね。
うんうんうん、
で、品種状態であるから、要するに密売っていうことになるので、
うん、
品種状態だからあのビジネスが成立するっていう、
うん
うん、状態なわけで、品種じゃなくなると困る人っていうのが出てくるっていうのが、あの、状況性描いてるんだと思うんですけど、
そうですね。
なんかそこら辺の話になっていくのがやっぱ面白いなっていうところですね。
うんうんうん、まあ、麻薬のビジネスも全く同じことが起きてますからね。
まあそう、確かにそうですね。で、この辺すごい短くて、あの、うん、80分ぐらいなんですけど、
そうですね。
あの、だから、もう一歩だから、もしかしたら深いものが描けるのかもしれないですけど、そこまでを描いてないっていう感じでもあるかなっていうところはしたかなってところですね、うん。
最近だったら長めのドラマの1話だったらこれぐらいいきますからね。
そうなんですよ。
うん、
そんぐらいいっちゃうものですけど、
うん、
まあそこでサクッと終わらしてる感じはすごい
ですね。そうですね。
うんまあ、あとは、これもいわゆる非俳優の出演の人が多いみたいで、
うん、
あのやっぱそこら辺の人たちが出てると、土地としての雰囲気みたいなものとかの強度は増すところがあると思うし、やっぱね、そういうやり方って全然ありだと思うんですよね。なんか、
うんうん、
だからそこら辺は良かったと思うし、やっぱなんか一種の閉鎖的な村物としても見えるような感じになるし、うんうん、あの、この前のドラマのガンニバルじゃないですけど、
はいはいはい、
閉鎖的な人たち、すごい、めんどくさい人たちっていうのも、うんうん、あの、楽しめるっていうのもおかしいかもしれないですけど、なんかそこら辺の、あの、面白みはあるかなっていうところ
ですね。そうですね。
うん。まあ、さっきも言ってみましたけど、上映時間80分くらいなんで、
うん、あの、超見やすいんで。
本当見やすいんで、うん、あの、これも、調べてもそんなに、このカナダの居留地の話って、日本語で調べてもあんま出てこないんですよ。
うんうんうん。
だから、それこそあんま知られてないことだと思うので、
うんうん、
あの、全然この僕らの話聞いて知らなかったと思っても当たり前だと結構思うので、
うんうん、
そういうのを映画で見れる作品の一つだなとは思うので、
そうですね。
全然興味あったら見てみてくださいっていう作品ですね。うんうんうん、はい。はい、そんな感じです。
今、Hulu オリジナルで、
うん、
ザ・スウォームっていうドラマが始まってて、
うん、
まあ、海洋 SF と言いますか。
はい、
私、海洋 SF 結構好きで、ちょっと見たいけど、まあ、Hulu オリジナルだとちょっと見るのが難しいんですけど、その原作になった、深海のイールっていう小説があって、これね、2003年ぐらいで、なんか僕の仲間内ですごい流行って、読んだんですけど、まあ、あの、小説自体面白いんですけど、
うん、
その何人かの世界中でいろいろ異変が起きていくので、その世界中のいろんな人がそれぞれ主人公になるお話なんですね、最初。で、そのうちの一人が、そのカナダのインディアンで、なんかね、ホイールをウォッチングかなんかのガイドしてるみたいな設定だったな、確かな。それで最初に異変に気がつくその人なんですけど、出自がそのカナダのネイティブカナディアンっていう設定で、なんかそういう人主人公にするのって珍しいなと思ったのを当時読んでて思い出したっていうのはありました。
うん
うん、あと、そのフローズンリバーぐらいしかカナダのネイティブの人が題材になるのってなんかあんまり見たことない気はするんで。面白かったっていうのもありますね。
うん。そうなんかね。
ね。
うん。X面にウルバリンって言うじゃないですか。
はい。
なんかあいつが、なんかカナダの方で放浪した時に多分そういうとこ訪ねると思うんです
よ、ね。ああ、なるほどね。
うん。だから、アニメとか見てると、なんか、
はいはい。
あそこら辺の描写が出てきたり、話がしてたと思いますね、
うんうん。
だから、そのイメージはあったんですけど、あんまり、なんでしょうね。僕もだから、さっき言ったビーンズとこの作品を見るぐらいまで、
うん、
あんまりイメージなくて、その、 考えてみれば当たり前なんですけど、
うんうん、
ああ、やっぱカナダでもそういう人たちが残ってるのかとか、居留地があるんだっていうのは、うん、映画見てみてってとこですね。
なんかみんなほら、荒野のイメージあるでしょ、インディアンの人たちって。
うん。
あの、馬乗ったりとかさ、まあ馬はみんな乗るかもしれないけど、うん、結構寒いとこに、あの、住んでる人たち結構多いんですよね、もともとね。
うん。
まあ、あと、まあ西洋人に追いやられて北に行っちゃったっていうのも、まあ、もちろんあると思うんですけどね。うん。カナダの方にもかなりの数の氏族の人たちがいるんですよね。
うん。
それこそこのアルゴン金族の人たちもそうですしね。
うん。
あの、この、主人公を演じてるマニ役の、デバリー・ジェイコブスさんかな。この人、実際にそのネイティブカナディアンの出自の人なんですけど、演技もとっても良かったし、それとまあ、とてもチャーミングでしたけど、うん、今年からあの配信が始まる、MCU ドラマシリーズで、
うん、
あのエコーってあるでしょ、マヤ・ロペスの。あれに出るんですって。
らしいですね。
うん、そこでの活躍もかなり期待されているらしいですね。
そう、なんか、まあ出てくるべきして出てくるなみたいな感じがありますよね。
うんうんうん、まあ、マヤ・ロペス自身が、ネイティブアメリカンの血が入ってるって設定なんで、なんかその辺の絡みなんじゃないですかね。
なるほどね。
うん、最初ね、子役なのかなと思ったんですけど、少女時代というか、なんか、どうもそうじゃなくて、別の独立したキャラみたいですね。デバリーさん。うん。なんか楽しみ、楽しみが増えちゃったなと思って。
うん。言えますよね、僕らね。
うん、そうですね、言える、ね。
見たっていう。
言ってどうなるっていう。うん、
さっきの。MC ですね。
そうなんですよね。
うん、
そう、なんか音楽の話ちょっとしたっすけど、さっき、
はいはいはい。
なんかこれ、その撮影のテクニカルな部分でも結構見どころたくさんあって、
うん、
あの、俯瞰のショットとか、
うん、
印象的に入ってて、なんかすごい不穏な雰囲気の直後にすげえ楽しそうな、あの、表情ボーリングのカット入れたりとか、結構ね、テクニカルだなと思って、若者がほら、スノーモービルですげえなんか森の中の小道みたいなとこ疾走してるシーンとか。
ありますね。
うん。その照らしてるライト以外の部分がかなり真っ暗で、
うん、
でちょっとこう不安になるじゃないですか。それをカメラがずっと追いかけてるんだけど、
うん、
結構スリリングなシーンというか、で、途中でカメラがそのスノーモービルが追いかけるのを途中でやめるんですよね。そうする、うん、なんだけど、そのスノーモービルは止まらずに、そのまま進んでって小さな点になっていく。で、それも消えて真っ暗闇になるっていうところがあって、すごい象徴的な良いカット。
あれ、うん、バギーでしたっけ、なんか バギーじゃなかったっけ、スノーモービルでしたっけ。
鉄条バギーかもしれないですね、もしかしたらね、うん、タイヤだったか、確かに、うん、そうかもしれないですね、バギーだったかも。
乗り回してるなって感じ。
うんうんうん、結構いいカットだなと思って、
うん、
うん、なんか若者の行く末を暗示してるみたいなとこがあって、うん、
あ、でもね、その主人公マニはね、まあ、本当都会っ子っていうか今時の子なんで、
うんうん、
あれですよね、その先住民の人たちと結構カナダの国のやり取りとかを勉強するんですけど、
うん、
動画とかで勉強してるんですよね。なんかね。
うん、
あの、なんか、
そう、そうでしょうね、きっとね。
まあそうなんですよね。うん、それでなんか、まあ、学んでるんだなっていうのを、うん、まあ全然ありなやり方だと思うんですけど、ね。うん、その、年配の人たちにしてみれば面白くないみたいな感じで、ネットで調べたくらいで、みたいなこと言われちゃうんだろうな、みたいな。
それもなんかは論文のための取材として来てるっていうのも気に食わないんじゃないかなって気がする。
ああ、うんね。その一つして、そうしてやってるだけだろうみたいな気持ちもあるのかなってところですよね。
うんうん、ね、初めはマニもそうだったのかもしれないけど、だんだんね、うんうん、地元にトラウマがあったりもするとこも意外と、
ああ、そうですね。
ね、
う
ん、ちゃんと物語としてキーになってたりとかするんで、
うんうんうん、
そういうとこも楽しんでいただければいいかな。
うん、そう、なんか、そこら辺とかね、いくらでも、うんうん、深く描けそうなんですけど、
そうそうそう、
これ描いてないんですよね、この映画ってね。
そうね、うん、最低限分かるようには作ってるけど、
そう、
本当一瞬というか、
うん、だから、
こういうことがあったんだな、うん、みたいなね、
うん。80分だから、いくらでもどっかを膨らませようと思えば膨らませられるんだけど、それをやらない、やってないような印象があるんですよね、なんかね。
そうですね。
うん、不思議ですね、そこら辺もね。うん、まあなんか、さっきの概要でも言いましたけど、多分、普段は映画監督をやられてる方ではない、ね、他のアート系の方だと思うので、まあそこら辺の感覚はちょっと違う部分があるのかなって思いますね、うん。
そうね。これ、カナダの、まあ、森のある近くの集落だと思うんで、周りがやっぱ厳しい自然に囲まれてるじゃないですか、すごく。もう道も凍っちゃってて。で、マニが、まあ、毎朝ジョギングしてるんで、結構そういう厳しい自然の部分が映像として映るんですけど、まあ、後半もすごい俯瞰のショットとかありますけど、そういう人が映らない実景とかもすごい上手に使ってて、結構こういうドラマに、そういう人物が映らない、話がどこにも行かない、ただの風景の映像って差し込まれると思うんですけど、あれ非常に重要だなと思います。まあ、間も取れますし、どういうとこで物語が、なんていうの、進行してるかっていうのは、やっぱり見てる人は、ああいう絵があることで、こういうとこでやってんだっていう情報として、やっぱり大事だったりもすると思うんですよね。どこだか分かんねえとこでやってると、なんか見てても、なんかちょっとこう、視点が狭くなっちゃう部分があるなと思うので、すごい効いてるなと思って見てました。
まあ、本当、すごい綺麗ですからね、
す
なん
ご
か
い綺
ね。
麗ですね。
風景ね。
凍った道にその太陽というか、まあぼんやりしたあの白母の太陰なんですけど、それが照り返しててすごい綺麗ですしね。
まあね、どう考えてもこの作品でそこを入れないのはもったいないっていう
そうですね。
だと思うのもあるし、まあ入れるのは当たり前かなというところであるん
そう
です
で
ね。
すね。ああいう実景の撮影とかって、実際の映画の撮影の中で言うと、だいたいそのクランクインの前とか、クランクアップの後に、そのカメラの B 班とかが行って、もうみんながもうバラしてる頃に、行ってきますみたいな感じで行って、まあ
なん
すっ
か、
ごい
そ
早
れ、
朝撮りに行ったりとかね。
聞きますね、それね。実質、クランプアップはそういう実験だったっていうの
そ
は、
れは
よ
よ
く
くあります。
聞きますね。
だいたい後回しにされるんで当たり前ですけど、役者を先に上げなきゃいけないっていうのはあるから、スケジュールがあるんで。そう。だからね、結構、撮影部だけ、もうちょっと頑張りますみたいな感じはあって、でも、映画としてはすごい大事なカットだなと思うんで、なんかね、おろそかにしてるわけじゃないと思うんだけど、そういうことはね、見ながら結構思うっていうか、ほら、ポール・トーマス・アンダーソンの、ザ・マスターで、船の航跡みたいなのが差し込まれるじゃないですか。あれって別に撮影、クランクインからクランクアップまでの間に撮ったわけじゃなくて、ロケハン中に監督がなんか撮ったみたいなやつとかを映画に上手に入れたりとかすると、すごい効果的だなって思いますね。
まあね。しかも関係ない海だったり、それがそういうイメージになっ
そう
ちゃ
そうう そう
と。
そう。インサートしてね。そういうのが使い方がうまい人はいるなと思いますけど。
まあ、ちょっとね、今後も僕はね、カナダ映画あったら、ぜひチェックしていきたいところがあるん
いいで
で。
すね。なんか住みやすそうですよね、カナダって。アメリカの文化だけど、アメリカほどなんかギトギトしてないっていうか。
まあ、そうなのかもしれないです
しかも、ケベックだとフランスのちょっとね、おしゃれな感じとかもあるわけでしょ、清潔な感じとか。あ、でも面白いのが、アメリカのフランス人が移り住んだルイジアナ州って、まあ南部だからってのもあるかもしれないけど、ルイジアナのなんだ、ケージャン料理とかってすげえなんか、土着のなんか民族みたいな ちょっと一瞬そんなこと言うとあれですけど、住んでる人いるかもしれないから 周りの州からなんかルイジアナの沼地になんかなんか変わり果てた元フランス人がいるみたいな怪物みたいなことを言われたりとかして、何ですかね、ちょっと調べてもらうと面白いと思うけど そういうイメージがあるみたいですね、フランス人ね。アメリカでフランス人が移り住んだのはルイジアナ州で、そこにはアメリカの人たちは、あまり良いイメージを 当時は持ってなかったらしいです。
なるほど。だいぶ。
イメージが違うみたいですね。人、置かれた立場によってというか。
そうね。
はい、私はあの、ジャンバラヤがすごい好きなんで。
あ
ってよかった、ケージャン料理。
なるほど。
なるほどじゃない。
いや、この間ね、そう。まだこれ、あれなっちゃいますけど、あの、ベターコールソウルってドラマ
出た。
出てた。
この野郎、マウンド取りやがって。
ルイジアナ州に出てきたんで。
なるほど。
あ、だからちょっと今、イメージとね、合致するとこあったんで。
なるほどね。
うん、なるほど、なるほどと思いながら聞いてましたけど。
今です、私、ブレイキングバットをちょっと見始めてました。今、シーズン1の5話ぐらいまで来ましたから。あ、もうすぐ追いつきますよ。果てしねえんだよな。
まあでもね。
はい。
おめでとう。面白いものは面白い。
まあ、それはそうだ、うん、はい。いつ見たって面白いものは面白い。
そうですね。はい。うん、いろんなドラマ、映画見ていきたいと思います。
はい。
はい。はい。というわけで、DU NEXT、今回は、ブートレッカー密売人の感想でした。
はい。
石山さん、またなんか告知などあればお願いします。
はい。この DIGIN シリーズで、まあ、兄貴分といいますか、ディギンネットフリックスをやられているラロッカさんが、うん、参加している新番組で、トーキングスクエアっていうポッドキャストが最近できたんですけども、
うんうん、
そこで私ゲストで呼んでいただきまして、本の話をしてるんですね、
はい、
私やっぱ今年に入ってちょっと本を読むのが楽しくなってまして、うん、先日、まあ、前はですね、結城春夫先生の箱舟っていう小説の話をして、先日はですね、あの、踏切の幽霊っていう高野和明先生かなの、はい、ホラーミステリー小説の話を、ラロカさんと二人でしていまして、うん、ちょっとうまく話せなかった気がちょっとしてますが、なんかね、あの、ちゃんと魅力伝わってねえな、これと思って、ちょっとあの、雑談っぽくやったんで、
うん、
はい。そういうとこも良かったのかもしれないですけど、良くなかったのかな。そう、まあそういう本の話、今後もしていこうって言ってますので、
うん、
なんか本読みてえなって人のモチベーションになればいいかなと思ってますんで、よかったら聞いてみてください。
う
ん、
はい。
そうか。
映画と違うもんですか？
だからどう魅力を伝えていいかっていうのは、
うん、
映像がない分、なんかこう細かく説明したところでってとこもあるし、それはもう読んでもらうしかねえっていう部分が結構大きいので、
ネタバレなしでやってるんですか？
ネタバレありまくりでやってます、
うん、ありですよね、はい、そうですよね、う
ん、だからね、読んでない人はな、聞くのは多分あれですし、まあ途中までネタバレなしでやって、こっからネタバレありますっていう風にやってるんで、途中までは聞いてもらえると思うんですけど、
紹介的にもなってるってことですね、
うん、そう、あとやっぱ2時間ので終わる映画を見るよりも、
うん、
まあ一冊の本読むのに人にもよると思うけど、まあ5時間から10時間ぐらいかかるもんだったり、もっとかかるものもあるか、
うん、
あるんで、カロリーがやっぱりね、映画よりも高いと思うんで、
うん、
それを勧められたから読んだのに面白くなかったってなると、やっぱりちょっとその怒りも、あの、映画よりも増されるのかなと思ってるんで、責任重大かなとか思うんですけど、まあそんなこと言う人いないと思うけど、そうそう、
そうか、ハードルが、まあ人によるかもしれない、高いっていうところがあるかもしれない、
ね、そうですね。でなんかあちこちで話してますけど、私オーディブルっていうので最近本を読むというか聞いてまして、
うんうん、
これがやっぱ生活の中で隅々にいろんなところで、あの、聞くことができて、
うん、
あの、本を読むっていう時間が非常に取りやすくなって、
うん、
あの、楽しいですけど、今ちょうど読んでるのが、あの、テスカトリポカっていう佐藤極先生という方が書いてるやつなんですけど、これめちゃくちゃかっこいい小説で、うん、あの、なんかね、あの、ルビが振られてる言葉がいっぱい出てくるんですよ。
はい、
世界中の、なんて言うんだろう、裏社会みたいなところの話が描かれるんで、隠、
うん、
語とかがよく出てくるんですけど、その、例えば、まあ、マリファナのことを葉っぱとか呼んだりするじゃないですか。
はいはい、
で、葉っぱとかルビが多分振ってあるんでしょうね。僕があのオーディブルで聞いてるからどういうふうに表記されてるか分かんないんですけど、うんうん、それがいちいちかっこいいんで、めちゃくちゃ、どれもこれも。
うん、
これ聞き終わった後多分物理的に本も 買って持ってたいなって思うぐらい、なんかそういうなんかすげえかっこいい小説なんで、あのそのうちどっかで話したいなと思ってるんで、興味ある人読んでください映像化したらめちゃくちゃかっこいいと思うんだよな。
ああ、そうですね、
うん
うん、なるほど。僕はなかなか本読み時間ないんで、
ですね、
ちょこちょこ読んでいきたいと思います、
うんうん、
ですね。はい、じゃあちょっとそっちのポッドキャストも、
はい、聞いてみてください。トーキングスクエアです。
はい、
はい、
はい、というわけでシネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。